知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了しますについて商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了するとのことですが、買取制度が終わるということなんでしょうか。また制度についても今一度教えてください。
はい、固定価格での買取制度自体が終了するわけではありません。まずは固定価格買取制度 FIT とその前身の余剰電力買取制度をおさらいしておきましょう。
はい、お願いします。
余剰電力買取制度は2009年11月に始まった制度で、太陽光で発電した電気のうち使い切れなかった分を1キロワットあたり48円で10年間にわたり買取を行うというものです。2012年7月には対象となる再生可能エネルギーを太陽光以外にも拡大した FIT という制度になりました。その後、太陽光は設備価格が下がり普及も進んでいることから買取価格が徐々に下がり、今年初めて太陽光を設置して余った電気を買い取ってもらう場合は1キロワットあたり24円で10年間買い取ってもらうことになります。そして今年の11月で制度開始から10年を迎えますので、順次固定価格での買取が終了していくことになります。
なるほど、分かりました。順次固定価格での買取が終了していくということで、固定価格での買取制度自体が終わるというわけではないですね。
そうですね、
はい、では続いて買取期間が満了を迎えるとそれ以降はどうなるんでしょうか。
はい、現在大手電力会社をはじめ各種小売電気事業者から期間満了後の買取プランが発表されています。大手電力会社の場合、新たな買取価格は1キロワットあたり7円となりますが、ウェブ明細に切り替えるなど条件を満たした場合は買取価格がさらに1円上乗せされるプランや、電子マネーなどポイントの上乗せがあるプラン、蓄電池を組み合わせて有利な時間に売電できるプランなどがあります。大手電力会社以外の小売電気事業者では各種料金との組み合わせやポイント付与などによって実質大手電力会社以上の売電価格となるようなプランを打ち出しているところもあります。
なるほど、またいろんなプランがそれぞれの会社であるわけですね。
そうですね、
このように満了を迎えると自動的に新しい買取契約になるんでしょうか。
そうですね、直近で買取期間満了を迎えられる方は大手電力会社と契約されている方がほとんどかと思います。その方については特に申し込み等をしない場合7円で買い取るプランが適用されるとのことです。ただし2017年4月以降に再生可能エネルギー契約の変更をした場合など一部の方については売電契約がないという状態になり、無償での引き取り、いわゆる0円買い取りになる場合があるそうです。
そうですか、0円買い取りという場合もあるんですね。そして少し気になるのが、事業者から期間満了などの通知というのはもらえるんでしょうか。
はい、おおむね買取期間満了の半年から4ヶ月前になると通知が届くことになっていますので、早い方ですとそろそろ通知が届く頃かと思います。通知が届いたら必ず確認するようお願いします。
そうですね、どちらにせよ事業者から通知はあるということですね。
そうですね、
そして先ほど出てきました 0円買取というのは、これはよくあることなんでしょうか？
いえ、いずれかの電気事業者と買取契約を結んでいれば0円買取となるケースは一般にはありません。そういった点からも買取期間満了の通知は必ず確認していただきたいと思います。
そうですね。そして満了に伴って予想されるトラブルもあるかと思います。予想されるトラブルについて教えてください。またトラブルに合わないためにはどうすればいいんでしょうか？
はい、まずは蓄電池の設置を持ちかけるトラブルです。0円買取となるため蓄電池をつけないと損をする。売電価格が低いため蓄電池をつけて自家消費をした方が絶対に得をするなど、誤った情報や断片的な情報による勧誘が予想されています。次に売電先の電気事業者として契約を迫ってくるトラブルです。当社のプランが実質一番買取価格が高いなど、断定した表現で契約を迫られることが予想されます。売電と自家消費のどちらがいいのかは、個々の生活のパターンや電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を持っているかなど、電気仕様のあり方によって変わってきます。また買取価格についても、普段利用していない種類のポイントや電子マネー、電子ギフト券などで付与された場合、現金より実質買取価格が高かったとしても、そのお得になった分が使い切れないという可能性があります。こうした個々の状況をよく考え、相手の事業者が言うことに惑わされず、よく考えて契約することが大切です。
そうですね。プランもいろいろとあるようですし、やっぱり自分がどのような契約をしているのかというのを確認して進めていくことが大切でしょうね。
そうですね。
では勧誘などトラブルが起きた場合の相談窓口を教えてください。
はい、一方的な勧誘、不審な勧誘でお困りの場合は、市消費生活相談の窓口、電話 0586-71-2185、 0586-71-2185 にご相談ください。また訪問販売の場合はクーリングオフが適用されます。契約内容をよく理解しないまま押し切られて契約してしまった場合、すぐにご相談いただければと思います。
そうですね、わかりました。それでは佐藤さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、太陽光の余剰電力買取制度はもともと10年程度で設置コストを回収し、その後10年程度は自家消費などで電力を使用してもらう設計でスタートしたものです。また太陽光発電設備はメンテナンスをきちんと行えば20から30年程度使用できるとされています。一宮市でも2007年から太陽光発電設備設置に対する補助金を実施しており、多くの方に設置していただいていると思います。買取期間終了後も引き続き太陽光設備を活用いただけるよう、不審な勧誘に気をつけていただければと思います。
今回は佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんにお話しいただいた、知っておきたい消費生活情報、太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了しますについては、広報一宮7月号24ページに紹介されています。お問い合わせは商工観光課、電話番号 0586-28-9148 0586-28-9148 です。
iWave.
iWave. 76.5.
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは夏休み期間の公園での花火遊び、手持ち花火に限り遊べますについてです。公園緑地課が管理する公園では、 7月20日土曜日から8月31日土曜日の日没から午後9時に、手持ち花火に限り公園内の広場で花火遊びができます。ゴミは持ち帰り、音、煙などで近隣の方に迷惑をかけないようマナーを守って遊びましょう。火消し用の水を用意し、小学生以下は保護者などと一緒に遊びましょう。利用条件など詳しくは市ウェブサイト ID1019861 をご確認ください。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8634、 0586-28-8634 です。続いては花火による事故を防ごうについてです。花火は人や家に向けたり、燃えやすいものの近くで遊んだりするなど、取り扱いを誤れば事故につながります。遊び方の注意書きを守り、安全に遊びましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号0586-721280、0586-721280です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave 76.5 iWave。
それでは最後に、児童扶養手当、維持手当の支給月などが変更についてお知らせします。11月から児童扶養手当、愛知県維持手当、一宮市維持手当の支給月が奇数月2ヶ月ごとに変わります。また所得制限による手当額の更新月は8月から11月、1月支給分に変わります。現況届、所得状況届の受付期間は8月のままで、変更はありません。制度改正により児童扶養手当証書の有効期限が平成31年7月31日から令和元年10月31日に変更されます。なお、新しい有効期限の児童扶養手当証書は令和元年8月上旬に送付します。対象となる方はご確認ください。お問い合わせは子育て支援課、電話番号0586-289023、0586-289023です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。